はい、
はい、じゃあ今日はは
い
59回目。
おやってますね。
はい、やってますよ。
やってますね。
ユーザーさん、ユーザーさんです。
はい、湯沢です。 あまりこの自己紹介みたいなのいつもないですよね。
ないよね。
湯沢です。ヘビーの湯沢です。やってます。
湯沢秀幸さん。秀幸さんだよね。
はい、はい、秀幸です。
はい、がとつながって話しております。
はい、どうですか、どうですか、三尾さんは。
どうですかね。一応まあギリギリっちゃギリギリなんですけど、
うん、
ギリギリと言っていいのかな、
うん、
わかんないっす、わかんないっす、まだこのまま行くとやばいっすね。
うーん、なるほど。
うん、まあそれはそうだね。ジムはほぼ空いてないんで。
そうですよね。
うん、
そうなりますよね。
ほぼ空いてない、ほぼ空いてないのかな。まあ結構空いてんのかな、うん、
地方の方はなんかやってるっぽい感じしますけどね。でも人が行くかっていうとまあ減りますよね。
そうだよね。そもそもだってチョークが必要な人いないもんね。今はね。
そうですね。
そうなんですよ。
うん、
まあでも、まあ、うちは幸いあの会社自体がすごく小さいので、
うん、
でなんかこうしひなんていうの、必要経費、普段のランニングコストとかももうなんそもそももう必要最低限しかかかってないので、うん、まあその持ちこたえる耐えるっていうところに関してはまあ、まだ大丈夫かなっていう感じですね、うん、だけど、うん、耐えるだけじゃもう無理なので、
うん、
うん、まあいろいろなんかない知恵を絞ってやってるって感じかな。
うん、
そちらどうですか。
まあでも全く一緒ですよね、まあ、東京粉末をちっちゃくしたのがあのヘリーみたいなもんだから、だからまあ一緒ですよね。まあだからその分、まあ人も雇ってないし、あの自宅の一角をこう作業場にしてるぐらいの規模なんで、まあダメージ的にはそう少ない方っていうか、うん、まあそうですよね、人雇って家賃がすごいかかるとかじゃないので、まあそこは本当にだから生活とか日々の動きはコロナ以前からと全く変わんないですね。
あ、うん、いいね。
そうですね。
よくはないか。
よくは全然ないですけどね。よくはないですけど、まあ、うん、生活はもうリズムとかまた変わらないで、いつも通りにやってますね。
あ、まあでもあれでしょう、うん、変わったのといえば、まあマスク。
まあそうですね。まあマスクしか、うん、あの、洋服ってそもそもやっぱ人と会うためのものなんで、
うん、
まあマスクぐらいですよね、動きがあるってか、うん、しかやることないし、まあマスクだよね。うん、
そうだよね。
うん、まああとは部屋着とかですかね。
何何？
部屋着を、
あ、
でもよくするってことはでもないっていうか、まあまあマスクしかない。マスクだな。マスク。
いや、良かったですよ。マスク。
でもマスクは、あの、前々から、あの、僕、マスク、それこそお面、あの、高いお面買ったりとかするのが趣味だったから、
うん、
あの、その延長上に多分あると思ってるんですよ。
うんうん、
あの、今、マスクが白いマスクしてるのって、まだ歴史が最初だから、あの、紙おむつみたいなのが、徐々に、紙おむつじゃ嫌だな、みたいのが、これからの時代進んでいくと思うんですよね。
うん、紙おむつ、
あれ、マスクは僕、紙おむつだと思うんですよ、あれ。
あの、素材がね。
いや、本質的に。
本質的に、あの、飛沫の用の紙おむつ。
いや、が、 赤ちゃんのつける、まだ進化してないんで、人間が、人類が、うん、あれは紙おむつなんですよ。
あ、布おむつからの紙おむつ。
あ、まだ布おむつにすらなってない紙おむつですね。で、徐々に人類がこれを、コロナの影響を日々立っていくと、これじゃ個性が出せないとか、
うん、
いろいろやっぱこう変えていくと思うんですよ。うん、で、そうすると、多分今ヘビ作ってるのってオレンジ色とか緑とか。で、まだこれ抵抗がある人が多いと思うんですけど、多分これを飛び越えてもっといろんな、マスクのデザインの世界がなってくんじゃないかなっていう SF っぽい感じの。って僕は見てますね。
いや、いいと思いますよ。でも、結構さ、黒いマスクとか、なんだろう、すごいピタッとビニールみたいにこうなんかフィットするマスクとかなんか出てきた時に、うわなんだあれ、なんかちょっと怖いとか思ってたけど、うんうん、今黒いマスクとか全然普通だもんね。
そうなんですよね。
ね、やっぱね、うん、ってことは でさ、うん、自分の好きな柄とかで作ってる人っていうか、なんかどっかもらったり買ったりしてんのかな、なんか布マスクしてたりするじゃん、うんうんうん、うん、もう意外となんかあれなんか見慣れてきちゃったなと思って。
そうなんですよ。そうそう
ね、うん。
うん。多分それがもっと進むと思います。うん。
うん、ただやっぱりね、バッテンはね見慣れないみたいで。
うん。
だいぶこうなんて言うんだろうね、人からの視線がビシビシこう俺の口元にこうぶち当たってるのを感じるけどね。
うん、あ、でもそれはやっぱり今紙おむつの時代なんで。そうだと思います。みんながまだ紙おむつから離れてない赤ちゃんなんですよ。今、大人もそうですけど、大人が、
うんうん。
スーパーに行く大人とか、みんな白い、それこそニュースとかでやると、綿がいいとか、ガーゼがいいとかの、まだ、本当赤ちゃんの時代なんですよ、今。
うんうんうん、
それが、だって、みんな大人になると、白いブリーフ履いてる人いないじゃないですか。まあ、いたらやばい。やばい。まだその時代
なんです。いや、いるかもしれないよ、そこは。なんかこう。うん、
でも、そんな人やばいじゃないですか。うわ、お前白ブリーフ。
やばくない、やば。やばくないよ。
なるほど。でも、その白ブリーフからの、やっぱり、お母ちゃんが買ってきた白ブリーフとか、ダサいトランクスの時代を超えて、それこそ、
ね、
下着の歴史から言うと結構革命的だったのがカルバンクラインなんですよね。カルバンクラインって普通パンツはこうあったものに、ウエストベルトにカルバンクラインって書かれたのが、まあこれバックトゥーザフューチャーでもネタになってたんですけど、ロゴを入れるみたいな、それこそ白マスクの時代にロゴ入れるっていうのがなかったのを、まあパンツですけどね、ロゴを入れるって、この文脈は一緒っていうか、だからまだ時代はまだ早いけど、ロゴを入れたり、バッテンのデザイン入れるっていう、ちょっとこう、まだ時代は追いついてないけど、先にやっとこうみたいな。
なるほど。
っていう感じで作ってますね。
俺結構、なんつうんだろう。その点では、紐？耳の。
あ、はい。
紐部分に、こう、デザイン性のなんかこう、ポイントが、こう、あると、いいなって結構見てるんですけどね、
うんうん、
ヘビーのマスクの紐赤いじゃん。
赤いです。
あれ紐赤いっていうだけですげーなんか自分的にはこうプラスなんですよ。
おー嬉しい。最初どうなのかなみたいな悩んだんですよ、う
ん、もっと太くて、なんかもっと太くてもこうヘビーとか書いてあってもいいね、
うん、
とか思っちゃったね、
うん、いやでその赤か白か悩ん、まあ、そもそも最初白がいいかなと思ったら悩んだんですけど、うん、材料屋さんとか世の中に白い紐が売ってないんです。
今ね。
で、赤い紐なら今後も在庫残んだろうと思って、じゃあ、まあ、ブランドイメージも赤だし、紐手に入りやすいだろうって赤にしたんですけど、赤も買えないんですよね、今。
ああ、そう。
あ、もう、それぐらいの、材料不足ですね。
ああ、まあ、それはしょうがないね。
うん、面白い、面白い。
うん、じゃあもうやっとちょっとこう、マスク業界は、白いブリーフから少し、足を 踏み。
もう、でも、多分もうちょっと、まだまだかかると思うんですよ。それこそ、生産するのが、医療の洋服の生産が、世界、まあ、それこそ中国とか、の方がほとんどだったんで、工場があまり、いきなりマスクやるぞってなんないんですよね。だから、まあ、時間はかかると思いますけど、まあ、徐々にデザインものになってったり、かっこいいお面かぶって普通に街歩くのも普通になってくのかもしれないです。まあ、なったら面白いな、じゃないけど。
なんか、もし、その、例えばスーパーとかどこかに行って、店員さんがフェイスガード、プラ版で作ってフェイスガードをしてたとしても、なんか、ああって思うと思う。そんなに、今は、何この人とか絶対思わないよね。したらそこに今度はさ、ちょっとしたデザイン性がついてきても、まあ、日常に近くなればなるほどね。
そうですね。
ありえなくはないかな。
なるんじゃないかなと。まあ、なってほしいなっていう希望も込めて。
マスクいいね。
マスクいいんですよ。
お面ね。
お面。
お面いい
よね。時代にも合ってると思うんですね。コロナじゃなくても、人々が、ツイッターでもそうですし、自分の本名を掲げずに、アバターのように、振る舞ってく世の中。クライミングジムでも、自分の名前じゃなくて、あだ名で呼び合うとか、コミュニティに。とかっていうのも、ある種の自分から離れたアバターみたいなもんだと思うんですよ。
わかる。
だからこそ、お面っていうのを、なんかこう、今だと携帯のアプリとかでも自分の顔変えるとか、やっぱ自分じゃないものに変えて別の人と接するみたいなのが、まあ、これから本当に来るだろうなぁの思っててコロナなんで、まあ、来るんじゃないかなぁと。
マスクするだけでそういう気分味わえるよね。バッテンマスクさ。
バッテンマスクが。あれいいですよ。本当にいいですよ。
しかも、自分の顔がこう完全に出てないので、ちょっとなんていうの、ちょっと見られても大丈夫みたいな。
いや、いいですよ。
あれよかったね。もうないんすか？
なんすか？
もうないんすか？マスク。売ってないんすか？
いや、今頑張って作ってます。
あ、作ってんすか？
もう作ってます。
ああ、いいっすね、いいっすね。なんか出るたびにすぐなくなっちゃうから。
そうなんすよ。ね、嬉しいですけど、作るのがもう
30分ぐらいで売り切れてたよね。
ああ、もう売り切れてましたね。でも作るの結構大変なんですよね。
あ、そうなんだ。
細かいのと、あと顔って洋服と違ってちょっとずれると印象がやっぱ変わっちゃうっていうか。
ああ。
例えば洋服って表面と裏面を合わせて縫う、1センチのところを縫うんですけど、5ミリ例えばずれると、表面と裏面で、1センチとかずれちゃうんですよ。倍ずれるっていうか、縫い合わせから。で、顔だと1センチずれたり5ミリずれたのって結構印象変わるんですよね。ずれとかが。なので結構気をつけて縫わないとガタガタなものみたいな。
なるほど。
ちっちゃいんで、まあ本当大きさがちっちゃいんで、まあなかなかアイロンがけも大変だし、結構辛いですね。
ちょっと立体っぽいしね。
あ、そうですね。でも面白いですね。作っててなんか楽しいので、こんなん作ろうかなみたいなとか、
なんかあれかな、結構クライミングのブランドでも作ってる人はいるのかな。
あ、なんかあれ、なんか見ま、なんかあるんじゃないですかね。
カズマくんとこの、
ああ、
なんだっけ、マッド、
マドハンド、マドハンド、
のなんか書いてあったの見たけどね。
いやでもマスクぐらいしか。だってチョークバッグとかを登ってないですもんね。
そうなんだよね。 まあどうしてもそういうところに来ちゃうよね。なんかこの考えるあれがね。
うん。僕もあのナップザックとかチョークバッグを時々作ってましたけど、うん、今の時代外出ないしなみたいな、みんな。チョーク、そうですよね。
いや、そうなんですよ。まあ。
うん、あ、そういえば、うん、じゃあ、今日ちょうど発売されたんですか、サテライトボードって。
ああ。見ましたよ。ああいう
プライベートウォールとか、ああいうのってどうなんですかね、うん、あれ使います？普段、例えば家に置いたとするじゃないですか。
うんうんうん、
あ、今日毎日何時間やるぞみたいな、勝手に うん、やるようになるんですかね。
いやこれね、実はね、結構僕もこういうのはもう多分まあみんな考えてると思うんですけど、トレーニング家でできるっていうかさ、はい、うん、で、まあ、ちょっとそういうのも話なんかこう知人と話したりしてるんだけど、
はい、
やっぱりトレーニング家でみんな多分今したいのはさ、なんとなくジムに行けないからじゃない、うん、でもきっとトレーニングをそれで自分の家でやってる人はきっと分かってきたと思うんですけど、
うんうんうん、
ジムの役割ってそのトレーニングがジムの役割っていう人って1% とか 2% ぐらいであって、
うんうん、
98% ぐらいの人っていうのはそのジムの目的はほぼほぼコミュニケーションなんだと思うんだよね。
うん、
だからまあ僕はああいうホームボルダー的なものっていうのはなんかまあ個人的にはあんまり好きではないんだけども、
うん、
あれの意義としてはアプリで何かできるっていうのがやっぱ良くて、まあムーンボードもそうなんですけど、
うん、
そのアプリに一種のコミュニティがあって、そこで人の課題を評価したりとかそういうことができるっていう部分に価値があるのかなって思うんですよ、
うん、
だからあれがただのトレーニングで、あ、こうね、この人が作ったこんな課題があります、これが家でできますっていうのが売りになるとしたらまあうまくはいかないよね、
うん
うん、だけどそこにあるコミュニティでのトレーニングっていうかこう参加する人たちが遊べるとか、うん、なんか意見を言い合えるとか自分たちの課題をそこでやりながらこう評価できるとか、なんかそういうのがこう発展していくと面白いのかもしれないですね、うん
あ
うん、
じゃあやっぱ従来のなんだプライベートウォールよりはじゃあ今回のサテライトボードはちょっといい感じなのかなってことですかね。
でもなんかコミュニケーションを取るんだったらあのレベルのものを家に置く必要はないかなっていう気もするんですよ、
うんうんうん、なるほど。
ビーストメーカーでもまあいいんじゃないかっていう。
そうかそうか、
うん、
うん、
うん、なんかそのだからあれほどの規模のものを家に作る、まあもしくは自分のガレージに置くとか、うん、そういうことをやるほどの質をあのハードウェアが提供してくれるかっていうところだと思うんですよね。
うん、
うん、
なるほど。
うん、まあ分かんないけどね、ムーンボードっていうのはそもそも個人向けじゃないじゃない、
うん
うん、だから成立してるんだと思うんだけど、
うん、
うん、なかなかどうなんですか、楽しみですけどね、まあどうなるのか。
そうですね、どうなるのか、うん、うん、
いろんな意見はあると思いますけど。
いや、うん
うん、
なるほど。
どうなんでしょう、どうだと思います
。でもそうですね、僕まあトレーニングなんですかね、クライミング、まあ、これからの時代にクライミングジムを行くとか外岩行くっていうのが大手を振るって行ってきたっていうのが多分結構厳しくなると思うんですよ。それこそ三尾さんがさっき言ったようにコミュニティがやっぱ強い、ジャンルではあると思うんで、逆に言えば足の引っ張りも強いということだと思うんですよ。そうすると ちょっと羨ましいとか、妬ましいみたいな気持ちも、強い分、大手を振るって、うん、クライミングジム行ったとか、外岩行った、コンペ行ったっていう文化は、ものすごい勢いでこう、廃れてくっていうか、言っちゃいけないこととか、
うん、
NG ワードになると思うんですよ。そうした中でこう、文化を作るじゃないけど、まあ物を売る、我々物を売ってたりする人が、どうしたもんかね、みたいな。
うん、
っていう点だと、こう、大手を震えるのは、プライベートウォールは大手をやっぱ震ってクライミングしてますってのは言えると思うんですよね。っていう、まあ、なかなか未来像が難しいですけどね。
まあでもジムはね、なくならないとは思うんですけど、もちろん。
うん。
うん、
で、三つ男さん今、ジムやってたらどうしてます？
ああ。いやー、難しい問題っすね、それは。まあでもできることってかなり限られてるよね。そもそもお店もう実質的に開けれないわけじゃないですか、
うん、
この緊急事態宣言。まあ何かしらそのスペースを使ってクライミング、なんていうんですかね、クライミングの環境をこう何かその来る人たちの価値にできるようなものを考え出す以外にないかな、うん、それじゃなかったらもう、うん、だって何もできなかったらもう潰れる以外ないじゃないですか、もう未来は、
うん、
その、うん、このまま緊急事態宣言が1年間続きますって言われたらもう無理なわけで、
うん、
そもそもがなんだけど、まあそこまでいくとこう日本全て崩壊しちゃうので、そうはきっとならないじゃない、うん、なんか緩くこうなんとなくこう自粛がなんとなく解けていく、
うん
うんうん、しかもう道はないんですよね、その、うん、まあ、大半の人が生き残るにはさ。
そうですね、
ね、だからあの現実的に結構厳しいので、
うん、
だからまあそれが一番なんかこう現実的に考えた時にこの後どうなっていくかなっていう路線なわけで、その時に、
うん、
まあ多少なりでもこう人がこう価値を見出してくれるようなその施設だったり設備価値を作れるようにそれまでの期間で何とかするっていう感じかな。これ難しいよね、やっぱり当事者でな時とこう第三者だともう全然その今いくらお金持ってるとかいくらどのくらいの敷地のジムとか社員がいるとか、うん、なんかそれによってもだいぶ戦略って変わってくると思うんですよね。
そうですね、
うん、
でも東日本大震災の時に、うん、三尾さんはジムをやってたじゃないですか。
はい、
その時、まあ、今規模は多分、今の方が多分すごいことだと思うんですけど、
うん、
どう乗り越えたかとか、そういう、それを経験を踏まえてみたいな、まあ、今、クライミングジムやってないですけど、三尾さんは。うん、
その時はね、ジムすげえ小さくて、ほとんどランニングコストも本当に多分、1ヶ月25万とかかな、全部含めても。
あ、移転前か、前。
前です。
あ、なるほど、
うん、そう2011年でしょ、13年に移転したんで、
あ、
うんう
ん、あ、なるほど、
そうなんですよ、だからねほとんど何もやってないね、うん、震災で人が少なくなってか少なくなったからといってこうなんか人を呼び込むようなことはやってない。いや、やったな。
うん、
それでラインセットを始めたんじゃないかなっていう気がしてきた。
なるほど。
人が少なくなっ って、でちょうど周りにジムがいっぱいできだしたのも多分重なってて、
うんうん、
でこれこのまま行ったら潰れんなと思ってなんかしなきゃいけないねって言って、多分最初はホールドの色揃えまではできなかったんだけど、うん、眩しをやめて課題のみにしたんだよね。それが多分2011年の夏とか、いや秋ぐらいだったんじゃないかな。で1年間とりあえずやってみようって言ってやったんだけど、半年ぐらいでマジで潰れるぐらい人がいなくなって、でこれはやばいって言ってネットショップを始めたんです。
おお、なるほど。
でね、でネットショップでとりあえずある在庫を全部セールして売ったんです。
お
そしたらネットショップを見に来てくれるお客さんもすげえ増えて、で物も多少回るようになって、でお金が多少できたので耐えれて、1年ぐらい経った頃から結構周りのジムからお客さんが来てくれるようになりだした。
ほ
う、うん、あそこなんかちょっと違うねって言って、
うんうん、
でなんか踏ん張ってたらあれよあれよといい物件が見つかって、で移転してみたいな仲良かったんじゃないかな。うん、
うん、
だいぶきつかったですよ。確かね、ラインセットにして正月迎えて全部のお金合わせても2万円ぐらいしかなかったんだよね。
ほう、
うん、でこれ来月どうしようっていう感じだった。
うん、
うん、で確かその時にもう多分ちょっとお金借りてる気がするんだよ。200万とかかな、300万とかかな。うん、でその借りたお金を元手になんかいろいろ仕入れて売ったりしてた気がしますね。
うん、なるほど。
うん、何の計算もないよね。だからね、もう行き当たりばったりでやれることやってただけ。行
動的には攻めを戦うっていうコマンドを入力したんですね。
まあ戦えたからね、
うん、
その時はね。
うん、
ああ今、うん、ジム戦えないもんね。どうでしょう。通販とかやってるところはまだ望みあるかもしれないけど。
そうですよね。まあ僕もちょうど震災の時ジムをやってて、まあそれでいろいろごだごだ、まあで辞めることになったんで、
おう、
ヘビーの設立が2011年の6月なんですけど、
お
う、でまあ公表してるんですけど、まあそれは実質僕がジムをこう辞めた時っていうのが6月。そうなんです。5月いっぱいで辞めたっていう。
ああ。
なんで6月設立っていう、
ああ
で今に至るってやっぱりあれを挟んだこともあって、今自分がジムをやってたらどうかなって思ったら、まあそれこそまあやめてよかったなじゃないけど、
うん、
がまあまあ今それこそ幸せなので、
うんうんうん、
まあもし今僕がジムやってたら損切りを早めにするのがいいんじゃないかなと思っちゃいますね。
いやもうそれしかないですね。
うん、
うん、やっぱり、いやでもみんないろいろこうね、何かをやってるのツイッターで見たり、ブログ読んだり見てるんですけど、もうみんなやっぱそれぞれやれることをやってるので、やれることをやってるジムは全てなんかこう応援 したいですね、僕はね、
うん、
なんかこういうやり方良くないとかこれどうなのっていう人もいると思うんだけど、でも、
うん、
その当事者っていうのはやっぱりこういう状況になってみるとあまりにこうパラメータが多すぎるんで、それがいいか悪いかっていうのって本人しかわからないっていうかね。うん、多分一番良くないのはただ何もしないで支援を待つっていう状態。
うんうん、
うん、だ切れるところは多分ね、切れる、なんて言うんだろう、この経費を抑えるなりもあるけど、もうどうしようもないのはどうしようもないんで、もうお互いにいろいろ説得したりとかね、 もうやるしかないし、
うん、
うん、いやー難しい。
うん、
うん、いや悲しい、うん、悲しくて辛いっす、まあ、僕は。
もうでももうどうしようもないっていうか、うん、
うん、
そうですね、それはもう、うん、でも戦うでもいいし逃げるでもいいと思うんですよね。まあ、それこそ何もコマンド入力しないで待ってるだけっていうのが一番、まあ、危ないっていう。
まあ、そうですね、うん。本当にそう。うん。いや、なんかジムの話だけど、なんかね、ちょうどね、さっき僕がたまに見てる、なんだろう、なんていうニュースサイトでね。
はい。
ね、落合陽一さん、わかる？
はい。うん、わかります。
こリビングバーサスファーストクラスになるよって言っててですね、これ面白くて、
うんうんうん、
その今まではさ、ヒデポン好きそうだからと思ってさ、ちょっとメモっといたんだけど、
おい、
こうファーストクラスってさ、こうアメリカとか行くとさ、やっぱさ、エコノミークラスより15万とか20万とか高いわけじゃん、ビジネスクラスですら、
うんうん、
でさ、やっと与えられるのが満喫ぐらいのサイズのリクライニングソファーとさ、
うん、
ネットフリックスとビデ、なんだろう、ビールみたいな、うん、それすげえお金の価値、お金コストがすげえかかるんだけど、まあ、実際の俯瞰してみると状態っていうのはリビングの方がはるかにこういいものが提供してもらえるっていうかさ、
うん、
うん、だそのこれからってすごい一番コストがかかるのは人間の移動でも、どの目的がどういう環境が欲しいのかっていうのを考えた時に、こうリビングをそのコスト的に取っていく人種っていうのはこれからどんどんどんどん増えて、ファーストクラスを取っていくっていう人種はどんどんどんどん減っていくよね、デジタルがこう先行していってっていう話があったんですけど、まあ、これをね聞いてて思ったのは、
はい、
そのクライマーっていうのは、まあ、ほぼほぼファーストクラスを選ぶ人たちなんだよねっていうのも、うん、そのそもそも快適で何のこう冒険性もないものをあんまり選ばないっていうか、厳しい環境でこうフィジカル的な要素、価値をコストを払ってでも得ようとする人たちなので、そう考えた時に、うん、やっぱりクライミングジムの存在はでかいんじゃないかなと、
うん、
思った次第でした。
なるほど、
うん、なんかそこは変わりはないんだけど、価値っていうのはすごく大きくて変わりはないんだけど、ただやっぱり3密っていうかさ、その制限の壁があるんで、うん、その制限のをなんか取り払うために知恵を働かせたら、なんか新しい成長があったりとかあるのかなっていう、
うん、
気がしましたね。
うん、そもそも入店の時間とかを細かくして来店させるみたいなことはできると思うんですよね、今。
うんうん、
何時から何時はこの人、予約されてる人、何時から何時はもう切り替えて次の人、うん、次の人みたいなは、うん、まだやってないのかな。
でもやってるとこは、うん、
うん、
あるんじゃないかな。
うん、で、あと僕ちょっとクライミングジムっていうのを、要素を分解すると、6対3対1で、分解できるなと思って、
おう、
で6が出会いなんですよ、
うん、
で3がトレーニングとかダイエット、
うん、
で1が岩登りしたい人のこの比重が、結構昔から僕これぐらいの比重じゃないかなみたいな、6、3、1でなってて、でその 今この6の出会い、それこそ男女の出会いだしたり、男性男性とか女性女性の同性の出会いとか、友達の出会いとか、そういうのの要素がでかいところが、こう、ガサーッとこう、ダメですよってなっちゃってる。ですよね。で、その今度3のダイエットとかトレーニングとかも、そもそも外走ったらいいじゃんみたいなのとかでこう、そこもこう、こう代替されやすいですよね。で、残りの1の岩登りっていう要素、本当にこんな状況でも岩登りてんだみたいな、いうのは本当全体の多分本当 1ぐらい、100人いて1人とか、もっと少ないかもしれないですけど、のところを、まあ、何ですかね、掴むのは多分ビジネス的には無理なので、そこだけじゃやっていけないんですよね。で、これ何の話のまとまりが、行き先が分からない。
いや、分かる分かる。なんかその思考を、なんか、結構繰り返してる気がします。なんかそうやって、こう、なんていうの、本当に、こう、リスクを取ってまでクライミングをもう、とにかくしたいっていう人たちは、残らないわけがないわけですよね。だ確実なんだけど、そこは本当に商売にならないっていう。
ならない。それこそ我々始めたとか、まあそれもっと前の人もやっぱ登ってる人いたじゃないですか。でもその当時クライミングジムのビジネスなんて成り立ってないというか、もうひどいありさまだった。多分あれ岩なんて大昔からもう太古の昔から岩あったのに、人類登ったの最近じゃないですか。だからそれって本当にもう何千人に一人とかの気が狂ってる人なんですよね。だけどこれみたいにボルダリングブームみたいになったのは SNS だったり、その出会いの部分、6のところの出会いの部分が多かったから、こう盛り上がったんですよね。だから、まあ今それがこうインターネットだったり、もしかしたらツイッターとかそういうので代替されやすい。それこそあの、なんだろう、懸垂しようぜとか。まあ本当にそういう出会いの、別にクライミングじゃなくていいじゃんみたいなのが、まあ、この衝撃、コロナの衝撃で、まあ、またクライミングしたいっての戻ってこれる人も多分、そのまま、あ、別に、クライミングじゃなくてよかったんじゃんみたいな人も結構多くの割合いると思うんですよね。まあ、でなんだっていう話なんですけど。
そうね、確かに。でもそう考えると、あのこう自分たちがクライミングを始めた頃ぐらいのまあ感じっていうかになっていくのかな。本当にクライミングしたい人だけがしてる。まあ今でもそうなんだとは思うんだけど。まあやっぱなんかこう仕事、お金、なんだろう、なんかこうビジネスを考える上ではどうしてもそういうあれだよね、自分たちとは違うクライミングの楽しみ方をしてる人たち向けに考えちゃうけど。いや難しいね。
で、あと、まあ、そもそも、日本は少子高齢化で、今、日本人の、年齢の中央値は、46歳ぐらいが一番多いんですよね。で、その46歳の人向けに、この、不特定多数の人を呼び寄せる商売、クライミングジム的な、のやるのが、まあ理想っていうか、それこそ一番、なんだ、その使用できるお金の金額だったりとか、そもそも年齢の数が46歳が多いんで、となると、 その46歳が、家で家族が待ってるけど、俺、クライミングジム行ってくるわって一人だけ言うって厳しいなと思うんですよね。その、会社帰りとかで、その仕事終わってクライミングジム寄って帰ってきて、お父さんお帰りとか、まあお母さんお帰りとかは、今あったわけじゃないですか、そのちょっと前までは。だけど、今みんな家族いるのに、俺ちょっとクライミングジム一人行ってくるわ、みたいな。お前やめろよ、みたいななっちゃうわけじゃないですか、そういうのは。
確かにな。
で、じゃあ、おじさん46歳の人たちをターゲットにしないで、若い人をやろうっていうと、そもそも若い人は、所持金の問題だったり、年齢の絶対数が少ないので、それでビジネスやるっていうと多分厳しいんですよね。不特定多数を呼んで、お金を得るっていうビジネスモデルだと、やっぱり若い人だけだとそもそも無理。やっぱり46歳、一番多い人、まあ、50歳とかをターゲットにしないと商売が成り立たない。けど、その人たちも外出たらおかしいでしょみたいな。ということは、もうそもそもクライミングジムが、人を呼び込んでするビジネスモデルをさらにこう、アップデートじゃないけど、させて、オンラインサロンみたいに、そこのジムに行く利用券もついてるし、例えば家でできる、トレーニング方法をみたいな、そのジム単位だったり、所属するジムで提案したり、食事メニューはこういうのがいいですよ、みたいなのを、きちんと月額もらう形、月額、まあ、それこそ、ジム利用料の月額と一緒で、まあ、に付随して、こういうことを楽しみましょうとか、キャンプイベント、まあ、今まだちょっと厳しいかもしれないですけど、そういう、オンラインでやり取りするコミュニティっていう、ちょっとこう、イメージを膨らませてやると、また違った、施設だけにとらわれないで、もっと、こうなんですかね、このふんわりとしたコミュニティという、多分、物的には施設かあるかないだけで、現実もクライミングジムっていうものと、なんだ、なんとなくの集まりって、多分、施設の問題だけで、一緒だと思うんですよね。それをアップデートさせて、もっとこう、生き方の提案だったり、なんか英会話、クライミングの用語を英語でこう教え合う。まあ、スタッフがそういうの得意な人がいたら、その入ってるコミュニティの人にこう教えるとか。で、海外行くとこれぐらい費用かかりますよねって、僕はこういう金額で行きましたとか、そういう情報もそのコミュニティで提案したりとか、いうふうにしていくとまた面白いんじゃないかなって思うんですよね。
うん。
施設にとらわれない。もうちょっとこう大きい感じで。
確かにね。まあでもやっぱりこう不特定多数の人を呼び込むような商売のスタイルっていうのはまあちょっとこれから難しいですよね。
うん、
うん、まあ本当そうやってなんて言うんだろう、こうある意味ちょっと特殊なコミュニティを作っていく方向、
うん、
うん、とか、まあそうだね、こうもっと価値を上げられる方法、
うん、
まあ例えば5人10人いや20人の仲間でみんなでジムを1人月3万円ずつ出して持ち合う的な、まあ、前に言ってたじゃない、
うん、
そういうものの方が、うん、まあちょっと面白くなる可能性あるよね。それをプロデュースする人、うん、プロデュースするビジネスとか、
うん、
なんかこうニーズをこう架け橋するようなものが商売になっていって、そのクライミングをしたりとかジムで登ったりっていう実際の人たちは商売っていうよりはなんかそういう、うん、同好会じゃないけど、
うん、
いや
そうですよね。だからシェアハウス的なシェアクライミングジムみたいなことですよね、
うんうんうん、そうそう、
うん、来そうですね、うん、
これどんどんこうやって外に出るのが大変になってったり、 まあ、ジムが少なく、もし少なくなっていくとしたら少なくなっていくだけ、そこに価値がやっぱり集まるっていうかね、出るわけで、うん、いや、やっぱ何としてでも生き残ってほしいな。そしたらだって、うん、また復活するからね、これは間違いなく。
そうですね。
なんていうか、その、まあ、モデルは変わったとしても、ジム自体はやっぱりなんか違う方法で残っていくはずなんでね。
うんうん。
いやすごいね。俺、あの、ミキペディアのブログにも書いてありましたよね。
うん、
ジムの、
oh.
ウィズコロナ時代のジムの話。
うんうん
うん。いや、どう、このあのね、なんてマトリックス見た、あのブログ見た？
いや全然見てない。
なんかさ、マトリックスがあってさ、
はい、
表でこう閉じてる空間とさ、開いてる空間とさ、こう密集してる空間と、こうそれがこうなんて、あの層になってる空間とっていう、こう横軸と縦軸があってさ、ジムの業界とか、うんうんうん、アウトドアとかそういうのってどこにこう入るんだろうねっていうのをミキペディアこうやって書いてて、
うん、
でやっぱりこう今後なんていうの、可能性がある部分っていうのはほぼこう岩なんだよね。
うん、
こう 人が少なくてこう人と人との距離が遠くて、でも価値があるもの。でさ、やっぱジムっていうのはすげえ
少ない気がしますよね。
いや、そうなん、そうなので、ジムっていうのはやっぱ一番厳しいところにあるんだよね。
うん、
でそれなんかこの社会全体のシステムがそうなんだろうなと思ってて、
うん
うん、なんか例えば東京なんてもうリスクでしかないんだよね。
うん、
うん、で東京でジム出すって言ったら、もうリスクの固まってるところにさらにリスクのある商売をするっていうことなので、
うん、
かなり厳しいじゃないですか、どう考えても、うん、やっぱなかなかこう、それもまあ見ててこう確かにそうなんだけど、だからどうしたらいいんだろうなっていう感じだったんだよね。なんかそれをね、それがなんかね、ずっとこうぐるぐるぐるぐるしてんなっていう気がしてね、頭の中を。まあまあ。まあでもアイデアはね結構あると思うんで、今こうちょっと二人で話しただけでもこうやって出てくるわけじゃないですか。
そうですね、そうですね。
なんかね、このあのゴールデンウィーク明けぐらいまでじゃん、一応自粛はさ。
うん、
でまあそれから延長するか分からんけど、でも、
うん、
まあそれまでになんかこうなんとなく準備して、その後うちはこんな方向でやるよみたいなジムがこういろいろ出てきてくれると、なんか結構テンションが上がって、応援して
、
サポートしてとかなんかできたらいいなと思うんだけどね。まあそれでなんかこうまた人が密集して、そこで感染爆発を起きちゃいますみたいな話になったら、もう元も子もないんですけど。
でもなんか2回3回と多分ありそうな気はしますよね。あの宣言が、例えばゴールデンウィークまでの5月6日までのやつが終わりました。でみんなどっか出かけました。で感染爆発しました。じゃあもう一回やりますみたいな、
あ
多分その繰り返しだと思うんですよね。多分、うん、世界のこう数字とか見ても多分そういうことじゃないかなっていう。
まあそうだよね。
うん、うん、
いやー、やべえやべえ。
あ、
やべえんですよ。まあなんか、うん。
はい。
はい、いや、どうぞどうぞ。
あ、三尾さんに、おぉ、うん、飲み物こぼした。三尾さんに、ちょっとおすすめしたい本が。
さて、やってまいりました、クイズ粉末デポンの時間でございます。 早速ですがクイズの方に移ってまいりたいと思いますよ。回答席にはあのポークサイモン先生にお越しいただいております。
はいどうもポーク。
第1問早押しです。日本三大秀樹として有名な高橋秀樹さんですが、彼の代表的な作品でもある
桃太郎ジャムレ、
よく聞いてください。作品といえば桃太郎侍ですが、その桃太郎侍をモチーフにした越後の有名なお餅メーカーはどこ？
町田製菓。
正解は越後製菓でした。続いて第2問、連想問題です。次に挙げる言葉から連想される動物は何？青大将、ヤマカガシ、
ヘビ
ー。ハイクオリティストリートウェアヘビ
ー。これ知ってます？この現代経済学の直感的方法っていう本が、これ超、これちょっと分厚いんですけど、
書いてる人も知らない。
僕も全然知らなかったんですけど、なんかこれ面白いよっていうのを、ツイッターかなんかで流れて、もう、ノールックでもポチーしまして、なんかでも、
ノールッククリック。
ノールックで買ったんですけど、最初しか読んでないんですけど、まだ、面白いですね。うん、これすごい。
最初しか読んでないのに面白いの？
いや、もう、まだ本当に、これこれぐらいしか読んでないです。
うん、本当だ、本当だ。
でも、面白いっていう、これ、いや、おすすめです、これ。
ちょっとそれ、なんか長いね。
いや、長いんすよ。
現代経済学。
経済学の直感的方法。
あ、なんかもう検索してる人超いっぱいんじゃん。
これ即ポチしてください。
あ、そうですか。
多分そのレベルだと思います。即ポチ。
あ、じゃあこれはじゃあノールックパーチェスで。
ノールックでいいと思います。
うん、あのね、なんかナイス。22日に入荷予定だから。
あ、売り切れちゃってる。
もうね、売り切れちゃってね、明日来ないですね。
ああ。
まあちょっと読んでる時間もないんであれですけど。
いや、もう僕も全然ないんですけど。
うん、じゃあノールックポチしときました。
あ、もうぜひぜひおすすめです。
うん、27日ぐらいまでに来るみたいです。すごいね。なんかでもだいぶ難しそうなタイトルですけど。
なんですけど内容は分かりやすいですね。
うん、あ、そうなんだ。
なんか最初にも書いてあったんですけど、あの分かりやすく書いてあるっていうのをもうなんかそう書いてありました。で本当に中も、
それいつ書かれた本なんですか？
これいつですかね。うん、最近ですよ、これ。最近？あ、4月ですね。4月8日。
あ、じゃあもうコロナ真っ只中ってことですね。
あ、そうだ。あれ？うん、こんな。おう。なんかもうサピエンス全史ぐらいのレベルみたいな。
あ、本当に？
もう全然知らないですけど。
うん。ちょっとじゃあ読んでみますよ。
いや、もうぜひ。
もうだってさ、コロナの前に書かれた本とコロナの後に書かれた本じゃもう大違いじゃない？
うん。
きっと。
そうですね。
うん。
もういろんな価値観が変わりましたもんね。
いや、変わるでしょ。
うん。
変わるよ。もうだって、マスクしてない人ともう近くで話せないもん。
そうですよね。
うん。
うん。
もう拒否っちゃう。
うん。
うん。もう本当に怖い。あ、もう怖い。本当にね、怖くて、もう全然出たくないですよ。
いや、わかる。
もうね、所沢市に住んでるんですけど、僕、
はい、
すぐ、うちの会社のすぐ上側の埼玉県なんですよ。東京じゃなくて。
あ、もう県がまたぐんですね。
そうなんです、そうなんです。山をまたいで県なんですけど、そこはね、もうね、60人だか何十人だか出てんすよ。
おー。
でね、もうね、2つの病院でね、院内感染してて、もうね、大変なのにね、昨日ね、回覧板が回ってきてですね、うちに。なんで回覧板なんてもう、こっちとしてはもうね、もう怖いんで、消毒液ビシビシかけてさ、で、それから開いてみたらさ、4月二十何日の、町内会の集会の案内っつって。 しかもあなくなるんだろうなと思ったらやりますっていう。嘘でしょ。もうね、本当ね、この危機感のなさ、ちょっともう怖くて
か広げる気満々みたいな感じですね。
いや本当ね、そう広げる気満々のね、じいちゃんばあちゃんがね、そこら辺をね、もうめっちゃ散歩してめっちゃ歩いてるわけですよ。マスクもしねえで、もうそんな人たちがスーパーに行ってるとか思ったらね、もうスーパーなんか行けねえっすよ、怖くて。だからもうめっちゃコープで頼んでんもん、食べ物とか。うん、もう何でも、もうコーラからお菓子からもう何でもコープみたいな。もうやべえっすよ。だからね、結構ね、冷凍食品とかカップラーメンとかばっかでね、
うん、
なかなか結構あれなんですよね。すいません、いや、そんな話で。
いや、そうなっちゃいますよね。
ね、なんか最近じゃあ、見てて面白かったツイッターとかありました？
見てて面白かったツイッター。いやでも
今本の話だったね。
あ、いや、あのツイッターって限定するとやっぱ人々の動きが面白い、うん、てか動きじゃない、その書いてることとかその実際の行動とかのギャップとかいろいろそういうのが面白いなっては思いますよね。人が面白い。
へー、
その、クライマーの行動とかが、うん、やっぱ他のジャンル、うん、あの僕あのこうなんかこう見てるのがドローンの人見てたりとか VR の人見てたりとか、うんうんうん、ファッションの人見てたりとかクライマーとか見てると、あ、クライマー面白いみたいなのは、まあそのまああまり言わないですけど、なんかあ、そういう行動を取るよなとか、あ、こういうのアップするよなみたいなのが、まあなんかちょっとこう面白いなっていうのをこう見てますね。
クライマーは何か面白いのがあったんですか？
いや特に面白くないですけど、全体的になんか面白いなとか、うん、軽いなみたいな、あまり危機感ないなみたいな。
ああ、そうなんだ。
面白いですね、それが面白いなって。
いや意外とね、ツイッターでクライミングしてる人のフォローしてないのかな、
うん、
私もうね、もうあのコロナの研究してる人とかお医者さんとかさ、なんていうの、もうそういう人ばっかりになっちゃって今、うん、
いやでもそういうのをいっぱい見てたらちょっとこう嫌になっちゃう
ところ
は、うん、
なるよねこれね。
うん、あれどうなんですか、映画とか漫画とかなんか本読んだりとか。
いやいや、これがね、なんかね、うんと、実はなんか意外と暇じゃなくてですね、朝から晩まで何してんだか知らないけど、なんかこういろいろ調べたり、こう数字計算したり、頭の中ぐるぐるしてたり、昼寝してたりでね、意外と忙しいんですよ。
うーん、
な、全然もう本がね、山な、つまれ、本当に積まれてくばっかりでね、全然消費できてないんですよ。
うーん、
困っちゃった。
なるほど。
うん、映画とかね見たいのはあるんですけどダメっすね。
うん、
うん、最近のこの間、ちょっと待って、この間トンデと話した時にトンデがおすすめしてた映画があったよ。
何ですか？
どこだ。うーんとね、イオンフラックス。
イオンフラックス。
イオンフラックス、あの女の人の、
はい、
アクション映画かな、あれの、あの元ネタ、
ほう、
うん、が、あるんですよ。アニメなんですけど、
うんうん、
それがね、今見るとね、そのディストピア感がね、もう半端じゃなくこうリアリティな、このリアルがディストピアに近づいていく感覚がすげえあってね、うん、あのね、もうすげえ怖いから見ない方がいいよって言ってた。だから
見ない方がいいよ、
見たいなと思って、うん、だから見たいなと思って、うん、映画の方はなんかやっぱちょっとさらっとしてる感じがあるな、うん、なんかアニメはかなり、もうちょっと見たけど、うわ、これはちょっと一人で布団をかぶって見たらだいぶやんじゃうやつだなと思った。
うん、
分かんないっす。自分では見てないんでね、なんかそんな話しかないんですけど。 映画なんか見てないですよ。見てます。
見てないです。もう作業しながらもう iPad でこう映画を見まくってますけど、もうだからでも見まくってるとネットフリックスとか見てると、
うん、
もう最初の出だし15分ぐらいで、うわもうこれつまんねえみたいなので次行っちゃったりとか、そっから乗り越えていけるのがなかなか少なくなっちゃってきましたね。
ああそうなんだ。やっぱあれだよね、なんかこう次から次へと出てくるしさ、なんかもうコンテンツも、もうすんげえいっぱいあんじゃん。なんかそうやってこうなんか消化する感じになってっちゃうよね。
だからまあ昔の名作とかの方が面白かったりしますね。
ああそれはあるね。もう分かってるしね。そうこ
ない
だ見たわ。
何見ました？
この間ね、もうだいぶ前ですけど、もうこれは頭がおかしくなると思って昼にねちょっとだけ見たんですけど、あの火星の人ってさ、
あはい、のマットデイモンのオデッセイ、
マットデイモンのオデッセイ、うん、がね、あれがねずっと見たくて、あのずっとアマゾンにあるのはしてたんだけど300円出す勇気がなくて、この間300円出してみました。
いや面白いですね。
いやもう普通に面白かった。もう
面白い。
いやでもやっぱ原作がね、もう原作の方がやっぱ100倍面白かったんで、あのオデッセイを見て、もしあの原作を読んでない人がいたら、もうぜひ原作火星の人を読んでほしいですね。あ読んでないですか。
映画館で見たんですよあれは。
お
でも原作見てないですね。
原作の主人公はもっとちょっとねイカれてるんでね、面白いです。あとね、あとね、その人の、あの人の続編、火星の人の
続編
あるんですよ。火星の人の続編、月に住んでる女の子の話で、なんだっけな、メルセウス、メなんかそんなようなカタカナの上下巻であるんで、それもうぜひ読んでください。
お、はい、
まあ、ちょっと見てみます。もうね一瞬で読んじゃうから超面白くて。
あ、一瞬で読んじゃうんだ。
もう超面白いですよ。
お、
超面白いです。もう本当になんか難しいこと考えないでいい、SF。
なるほど。
うん。ぐらいかな。
か。あ、昔のそのちょっと前の作品で言うと、三尾さん、魔法少女、マドカマギカを見ました？
ちょっと全然意味がわかんないんだけど、それ。
マドマギと呼ばれる。
うん。
あ、これ2011年のアニメなんですよ。うん、
見ましたっていうか、もう全然ノーチェックですよ。名前も聞いたことないです。
僕名前だけはこう聞いたことあったけど、でも絵柄とかがもう、うん、魔法少女じゃんみたいな。
だいぶ魔法少女だねこれ。
あ、うん、検索しました。え、
あ、見て
これが見た方がいいっす。
うん、
見てないならこれはもう見なきゃダメです。
これでもネットフリックスでしょ。
ネットフリックスです。僕なんでこれ見なかったんだみたいな。
本当に
これはちょっと後悔しましたね。2011年の作品を今見て、
うん、
うわーこれ見ときゃよかったみたいな。まあ特に何もないんですけど。
本当に、
いや、おすすめっていうか、これは日本人なら見なきゃダメだなみたいな。なんか、
ああ、なんかすげえ面白かったって人とそうでもないって人結構割れてますね。
うん、多分そういう作品がやっぱ面白いと思います。
そうだよね、
割れるのが。うん、
ああいいっすね、いいっすね。
いや、おすすめですね。
ちょっと
あれ、ネットフリックスって三尾さん見れますか？
いや、今もうやめちゃった。
ああ、
うん、でもしばらくしたら入ると思いますよ。なんでかっていうとね、うん、
はい、
僕は家にないんですよ、インターネットが。
あ、うんうん、
なので会社で見るしかないので、まあやっぱね、皆さんが働いてる時に上でネットフリックス見てたらちょっとねあれじゃないですか。
なるほど、
で見ちゃうんですよあると。やめましょうってことでちょっと一回自粛してんですけど、まあもうちょっとさすがに今家にインターネットがないのかなり辛くてですね、
うん、
そう、今ちょっともう予約をしてインターネット待ってるんで。
なるほど。
うん、それが来たらちょっとじゃあ契約してみようかな。 うん、窓かマギか
はもう面白いですね。てかもう結構前の作品ですけど、うん、うん、
そうなんだ。
とかまあそれぐらい洋画が僕好きで洋画見まくってて、もうさすがになんか辛くなってきたって言って、うん、アニメに飛んだら衝撃でしたね、うん、うわこれはみたいな。
なるほどね。
うん、
アニメなんか全然見てないな。
僕もアニメ見ないんですけどね、
うんうん、結構なんかね話題になってるのあるけどね、
うん
うん、なんか最近このコロナのあれでこう新しい発見って言うと、自分こう格闘技すげえ好きだったんだなって思ったんですよ。
お
う、なんかねもう空手の型とかね、あの琉球古武術とかね、カンフーとかね、うん、の人たちがいろいろこう上げてるのを見ててもう飽きない。
うん、
うん、なんかずっと見てられちゃうんだよね。
うん、
そうで、それなんかまたね、そういうなんだろう、体の使い方の話とか、なんだろう、これ今頑張ってますみたいな、こうなんか最近トレーニング頑張ってる人の話とか、そういうのをまた結構ね、僕の友達とかが結構いろいろ知ってるんですよ。
ほう、
でそれが LINE でこれ 見たらいいよとかね送られてきてね、で見出すとねもうずっと見ちゃうんだよね。そう、すいませんね。
いやいやい
や、格闘技が実は好きっていう、
なるほど、
ことが最近分かりましたよ。だからちょっともしねこれなんか本当にコロナがこうある程度落ち着いたら、ちょっとなんかそういうの習いに行ってもいいかなとかも思ってんだよね。それかオンラインでもいいんだけどさ、別に。なんか昔から僕棒術をやってみたくてですね。
ほう、
うん、その棒術の先生を今ねたまにこう探してはいるんですけど、なかなか近くにいらっしゃらなくてですね、
うん、
なんかいらっしゃったら受けたいなと思ってるんですけどね。
なかなかいなそうですね。
なかなかいないっすよね、
うん、空手とか柔道とかならあれですけどね。
そう、ジークンドーを受けたくて調べたらね、うん、秩父にジークンドーを教えてる人がいましたね。ちょっと遠い、ちょっと遠いですね、
うん、あ、と、あ、今ちょっと思い出してちょっと離れます。そういえばそういえば、三尾さんこれ知ってます？このこれ空手とか関係ないですけど、
知らない、
神竜の研究っていう、
神竜の研究、
これ DVD ですけど、
おうおう、
これ島田紳助、まあほとんど島田紳助ですね、うん、松本龍介の、うん、その話、お笑いのあれなんですけど、
うん、
お笑い DVD じゃなくて、どうやってその島田紳助がその上り詰めたかみたいなのを自分で解説してるっていう、その吉本の NSC のその授業を DVD にしたやつなんですけど、これがめっちゃ面白いです。
あ、そうなんだ。
これがもうその全てのビジネスとかなんかいろんなものに通ずるっていうか、これまあ結構昔、これだいぶ昔のやつですね。
神竜の研究、
これ2枚組ですけど、
うん、
1枚目だけでいい、うん、1
枚目だけでいいんだ。
2枚目は実際お笑いしてるところを自分が解説、昔、
うん、
昔お笑いしてるところを、ここはこういうので、
なるほど、
気持ちでやってんだみたいな、そういうので、うんうん、あれですけど、神竜の研究、
いやなんか結構評価高いですね。なんかいろんな人がブログでいろいろ書いてますよ。
そうす、一時ちょっとこうなんか話題になったんですけど、今こそこれは面白い、すごいね、
これ高いんで、
これ送りますか、
今度ヒデポンに借りよう。
これ僕渡します、送ります。
あ、じゃあ今度ぜひぜひ。これ今高いね、6000ぐらいするね。
あ、そんな、
うん、うんうん、え、中古でも4000、 4200円。
あれそんなすんのこれ、あ本当だ
ね、本当だ、ぜひぜひ。でもいやこの間なんか俺も見てて、なこういう専門の DVD 結構やっぱ需要がないから高いっすよね。
うん高い、
うん、なんかその、うん、武器を使った格闘技の特集の DVD があってね、わこれすげえ見たいなと思って買っちゃってもいいなと思って見たらね1万2000円とかするんですよね。
おおあ僕もあの Facebook かなんかで空手の、うん、やつが空手ジャーニーじゃないけどなんかをってのがあって、うん、それもあなんか空手の達人がいろんな琉球空手とかなんとか空手を対決してったり学んでいくみたいな、
うんうんうんうん、
なんか空手ジャーニーあって、いいねいいね、それ見たいって言って DVD ポチ見たら値段がうわ高っみたいな、
うん、そうなんすよ、
なんじゃこりゃみたいな、
あ何なんだろうね、もう需要がないんだろうけどさいや需要なくてもまあうーんみたいなね、ダメだね、なんか映像コンテンツがもうさもともと高いと思ってたものは今見たらもう高すぎてちょっと感心なんだよね、
うん、でもそういう点でクライミングの DVD はお手頃ですね、うん
まあそうっすね、
すごいですね、
お手頃どころかもう今や、うん、今やなんか YouTube とかあれですげえ見れるしね、
うん、
うん、
あれなんでお金取んないんですかね、
わかんないです、事前事業じゃないですか、
なお金取ればいいのに、
そうだね
まあいいのか、取りたくないならいいのか、
うん、
まあ
うんうん、いいんじゃないかな、
うん、
うん、いやいやこれ今ね結構いい時間になってきたなと思ったんだけど、一個ちょっとお便りあるんだけど読んでもいいですか。
あはいはい、お便り
うんお便り、
はい、
これ先週来てたのか、しんくんとねラジオを撮った直後に来てたんですよ。
ほう、
ラジオネーム腰痛おじさんからいただきました、皆さん、はい、こんにちは。コロナウイルスのせいでなかなか思うように外出できませんね。そんな私も外出自粛の時間をなんとか楽しめないかと考え、コーヒーの焙煎機を買ってしまいました。数種類の木豆を取り寄せて、ああでもないこうでもないと試行錯誤しながらコーヒーを飲みまくっていたら夜眠れなくなりました。皆さんは自宅での時間をどう過ごしていますか、っていうことですね。
うん、
はい、自宅での時間をどう過ごしてますか、はい
自宅での時間は、まあ、作業場にひたすら行って、食事の時下戻ってみたいな。
おお。
ぐらいですかね。
ひたすらマスクってこと？
今はマスクですね。その前は、うん、まあ、こう、洋服縫ってたりとか、なんかさ、うん、パソコン作業してるとか、のが、まあ、だから、それの繰り返しですね。
あなんかヘビーファンクラブでさ、こうヒデポンと喋ろうみたいなことやったらオンラインで、
結構考えたんですけど、僕苦手なんですよね
そういうの
コミュニケーションが苦手なんで、
あ
なんかこうめんどくさくなっちゃうんです、わーわーみたいな、
残念、
うん、こもってるのが好き
、うん、
でも時々会いたくなるんですけどね
ああ、わかる、
うん、
うん、まあまあじゃあ聞かなかったことにして、
いやじゃあ三尾さんどうですか、
あ僕ですか、僕はだからぶら下がってるか尺八吹いてるかどっちかっすね、
あ、うん、し仕事は仕事
仕事ですか、まあ、仕事はどっちかっていうと、まあ今はこの何て言うの、何かこう定量的なものをやるわけではないので、とにかく脳みそをフル回転させ疲れたらぶら下がり、ぶら下がってるとまた何かこう思いついたりとかするんでまた何かやったり、でも結構あれっすね、何か夜こう結構工場にこもって何かチョーク研究してたりします、
うーん、
うん、なんか研究熱が上がっ、なんか急に上がってきちゃってですね、ちょっとなんかひらめいたことがあって、
お
でなんか試してたらなんか結構面白いのができてきて、でこれ今なんで今できちゃうんだろうなと思いながら、
へ
ー、うーんと とかねやってたりするんですけど、まあ
楽しみ、
楽しみも何もね、こんなの作ったってなとか思いながらも、でもまあ楽しくてやってますよ。
うん、
意外となんかこういうのやっぱり好きだったんだなと思いながらやってます。うん、焙煎はしてないですけどね。うん、こういうのでもいいよね。あのさ、なんかこういう自粛っていうか自宅で何かするっていうのに、こう新しいことに挑戦してるっていう、
うん、
いいよね。
そうですね、その、
うん、
やっぱりなんかこう自分の人生じゃないけど、あれ振り返ってもそうですけど、あの暇な時とか、あの誰かに何かやれって言われたわけじゃないのに、その行動することってすごい大切なことなんだなっていう、それが多分これからも繰り返しやっていくことだし、もしかしたらそれがこううまく軌道に乗ればビジネスにつながるかもしれないし、みたいな、なんか大切な、まあ、ことだし時間だよなっていう。
そうそう、なんかそれって本当に必要なことなんだよね。
うん、
でもなんかこうじゃあ新しい iPhone とかって本当に必要なのかって言われると、必要って思わされて買ってるっていうかさ、
うん、
うん、なんか必要、本当に必要なものと必要って思わされて買ってたもの、欲しくなってたものっていうのをある程度こう見る目がなんかこれから変わりそうだなっていう気はしてるかな。
うん、まあそうですね、受験とか、まあね、親が首根っこ掴んで勉強しろみたいのはもう価値観として違くなってるよなみたいなとか。
そうそうそうそう、
うん、
ね、なんかより本質を捉えていかないと、いかないと、いやと、それに近くなってくるっていうかね。
うん、
うん、まあまあなんかいろいろ考えさせられますね、うん、こういう時は、
うん
うん、
本当ですね。あ、僕あの三尾さんにお願いじゃないけど、ちょっとこうあれがあるんですけど。
何何？
あの二つあって、
うん、
まあ一個が、あのフレグランス。
あの何、 うちの
匂い、匂い
商品ってことですかね。
そうです、あの匂い欲しいなって、あのエフェクトスピード、
エフェク
あの香りをこう、
ああ香水みたいなやつ、
香水みたいなフレグランス、香水、まあフレグランス、香水だとこう体につけるじゃなくて、フレグランスならもうちょっとこう衣服とかつける、
はいはいはい、
ちょっとこう、東京粉末の匂い嗅ぎたいなみたいな、プシュプシュって。
ああ、なるほどっすね。
ああいうのやっぱいいなって思いますね。
ああ、前に、うん、フレグランスじゃないけど、こう、あなたの使ってるチョークが違う、あなたの使ってるチョークがエフェクトの香りにできる粉とか、あとね、あの、エフェクトの香りを名刺につけるとか、そういうなんかことはなんとなく やったことがありましたね。
お
あんまりその時はうまくいかなかったんですけどね。
うん、
あとね、あれね、面白いことに、いや実は今ちょうどその作ってるやつにちょっとエフェクトのこう液体とかをちょっと混ぜたりしてるんですけど、あれさ、改めて今こう液体のもの、
はい、
要はフレグランス香水みたいなものをピュッてやると、うん、全然匂いが違うんだよね。そのチョークについてる匂いとやっぱ全然匂いが違くて、感覚が、
へえ、
うん、結構難しいかもしれない、
ね、なるほど、そんな簡単なもんじゃないんですね、うん、意外こう簡単にもういつも通りでいいよとかじゃない。
あ、意外とね、うん、そんな匂いってすげえ難しいんだよね、複雑で。うん、うん、もう一個は、
あ、もう一個は、三尾さん、あのオンラインサロンやんないですかっていう。
え、
僕入会したいです、
ね、オンラインサロン、
もうなんかこう、もう入会したいです、
ね、何やんの。
三尾さんの声が欲しいっていうか、あの
もっとなんかこう
提案、なんかいや、みんな結構欲しい人いるんじゃないかなっていう。
いやいや、それはほら、これラジオ聞いていただいてね。
もう課金するんで入らせろみたいな。いや、僕入ります。すぐ入ります。
いやいや、もうこれ以上ネタねえっすもん、だって。ラジオで喋ってるのですらも、もうギリギリこう背伸びして喋ってるんですから。
いやもう三尾さんやってくれたらなっていう。
いやむしろなんか他にオンラインサロン、いや無理っすね自分にはちょっとそういうのはね。
いや
いや、だって結局あれですよ、結局ヒデポンと一緒なわけじゃん、こうなんていうの、たくさんの人とコミュニケーション取るっていうのはちょっとやっぱり嫌になっちゃうんだよね。
うん、
だってラジオ続けるのでもやっぱりさギリギリなもんでね。
うん。
いやあれすごいよ、だからああいうことできる人たち
が。いやすごいですよね。
うん、その自分でこうやってなんていうの、ポッドキャストなり、ね、ブログなり分かんないけど、なんかいろいろこうコンテンツっていうものを作っているとそれをこうあのレベルでできる人たち、 YouTube はとかもそうだけど、うん、いやもうほんとすごいよ。もうねやめたいもん。
ラジオですか、ラジオ。
うん、
その延長でもこうラジオで喋ったことの深掘りを例えばそこでやるとか。
いやあ敵しかできない。
いやでもクローズドコミュニティだから大丈夫じゃないですか。いやクローズド、
いやいや入ってきますよ敵はね、敵はクローズなところにこそ入ってくるんですよきっと。
そうなんだ。
分かんないけど、
いやでもお金払ってくれてるならいいじゃないですか。
そっか、
もう、
ああそっかそっか、まあそうやって少しでもでも稼ぎを増やすっていうのも手かね。
いやいや結構聞きたい人、僕もう聞きたいですもん全然、多分結構いると思いますよ。
いやいやいや、もうそれだって蓋開けたらもうヒデポンとシンくんとあとはあとは田島くんとあとは渡辺さんぐらいでしょ。
いつもの面々みたいな。いやそんなことない、そんなことない。
あそう、
そんなことないです。もう2桁、もう3桁、3桁いきましょう。
うん、3桁ね。
100人超えを、
ね、いや、うん、まあ、ちょっと考えてみますよ。
もうぜひぜひお願いしたいです、う
ん、分かりました。じゃあぜひあのオンラインサロンみたいのがクライミング界から出てくるといいですね、この後ね。
いやそうですね。
うん。いろんな未来があるね。
いやもういっぱいありますね。
いやちょっとね電池がなくなってきてしまったのでこんなところですかね。ちょっと次回か分かんない、次回になるか分かんないけど、ちょっとしんくんと3人でやれたらいいっすね。
あぜひリモートですかね、うん、
このiPhone のボイスメモがうまくいくか分かんないけど。
そっかそっか、これどうなんですかね、うん、あのこう僕動いてこう喋っちゃったりすると危ないかもしれないですよね。
あ確かにね、
この前後の動きは。
でも結構ね iPhone の優秀なんでなんとかなんじゃないですかね、うん、いやちょっと頑張りますよまた。じゃ あのデータをもらって。
あはい、すいませんお手数かけます。
あいやいやいやいやいや、あれあれ、
ええ、
いきなりシリが起動してちょっと危なかった。
ヘイシリ、
なんだこれ、やめてやめて。はいはい、そんな感じで、はい、じゃあ湯沢秀樹さんでした。
はい、ありがとうございます、う
ん、またぜひお願いします。
はーい、
はーい、じゃあじゃあ、ではでは
では、さよなら。
はーい。